2026年1月27日、月曜日。今日の東京は曇りのち晴れ。最高気温10度、最低気温1度くらい。気圧が下がるから、頭痛やめまいに注意してね。週明けだし、体調崩さないように。さて、今日もハッカーニュースから話題をいくつか。今日は、境界化テーマかな。ブラウザのサンドボックス、Linux のバイナリ互換性、そして AI の情報源の問題。それぞれ、何かと何かの境界線をどこに引くか、っていう話。まず最初は、The Browser is the Sandbox っていう記事。ハッカーニュースで319ポイント、169コメント。書いたのはポール・キンラン、Google のウェブプラットフォームデベロッパーアドボケート。AI エージェントがファイル操作を安全に行うための環境として、ブラウザが使えるんじゃないか、っていう提案。彼の主張はシンプルで、過去30年間、僕らはインターネット上のどこからでも来る、信じられないほど敵対的で信頼できないコードを実行するためのサンドボックスを作ってきた、と。それがブラウザ。コード実行の隔離、ファイルシステムへのアクセス制限、ネットワーク通信の制御。これらがブラウザには組み込まれてる。だから、AI エージェントの実行環境としても適してるんじゃないか、と。具体的なアプローチとして、彼は3つの隔離領域を挙げてる。ファイルシステムの保護については、ファイルシステムアクセス API を使って、ユーザーが選択したディレクトリにだけアクセスを制限する。Cルートみたいな感じ。ネットワークの隔離については、コンテンツセキュリティポリシー、CSP で、デフォルトソースなんから始めて、必要なサービスだけに接続を許可する。ポリシーファイアウォールって呼んでる。実行環境については、JavaScript は隔離されたウェブワーカーで実行。信頼できないバイナリはウェブアセンブリで実行。彼は Codoo っていうデモアプリを作ってて、これらの保護を多層的に実装してる。ただ、記事自体も限界を認めてる。まず、ファイルの中身はアンソロピック、OpenAI、Google に送信される。CSP でそこにしか送られないようにしてるけど、そこは依然としてサードパーティ。次に、LLM が悪意のあるファイルを作成する可能性がある。DocX にマクロを仕込むとか、バッドファイルを作るとか。ブラウザ内では無害でも、別のアプリで開くと危険。それから、クロスブラウザ対応が不十分。ファイルシステムアクセス API は Firefox と Safari では動かない。iFrame の CSP 属性も Chrome だけ。彼自身、これは実質 Chrome のデモって認めてる。ハッカーニュースのコメントは賛否両論。サイモン・ウィリソンは、ブラウザのサンドボックスは数十億人によるバトルテスト済みって肯定的。新しいコンテナアプローチより成熟してる、と。でも反対意見もあって、2024年だけで75件のゼロデー脆弱性が見つかった。ブラウザのサンドボックスはスイスチーズだ、と。コードベースが巨大すぎて、攻撃面も巨大、と。前に日本で WebKit 以外のブラウザエンジンが使えるようになるって話をしたけど、ブラウザ間の互換性問題って、AI エージェント時代でも続くんだよね。Chrome 専用機能に依存すると、ブラウザモノカルチャーを助長することになる。あと、ファイルをサンドボックス化しても、同じブラウザコンテキスト内のオンラインバンキングセッションを侵害することは防げないっていう指摘もあった。代替案としては、Firecracker っていうラスト製のマイクロ VM が125ms で起動して、5MB 以下のメモリオーバーヘッド、AWS ラムダの裏側で使われてるやつ、E2B とかデートナみたいなサービスは、200ms 以下でサンドボックスを起動できる。まあ、ブラウザをサンドボックスとして使うアイデア自体は面白いけど、プロダクション環境では専用の隔離技術を使う方が安全っていう結論になりそう。次は、Linux のバイナリ互換性の話。The Holy Grail of Linux Binary Compatibility。マスル &DL Open。ハッカーニュースで198ポイント、166コメント。Linux でソフトウェアを配布するのって、実は結構大変なんだよね。問題は、Linux 上の GPU ドライバとか、動的にロードされるライブラリが、グリブシーかマスルにリンクされた共有ライブラリを要求すること。で、グリブシーとマスルは相互運用できない。だから、異なるディストリビューション向けに別々のバイナリを用意する必要がある。 理想は単一の静的バイナリで、どの Linux システムでも動くこと。マスルは軽量な C ライブラリで、完全に静的なバイナリを作れる。でも、マスルは静的バイナリに対する DL オープンの実装を拒否してる。なぜかっていうと、グリブ C ライブラリをマスルからロードすることを望まないから、両者の TLS、つまりスレッドローカルストレージの実装に根本的な非互換性があるんだよね。グリブ C はレイジー TLS アロケーション。実行時に初めてアクセスされた時にメモリを割り当てる。マスルはイーガー TLS アロケーション。DL オープン時に、すべての実行中スレッドに対してあらかじめストレージを割り当てる。graphics.gd っていうプロジェクトが、この問題を解決しようとしてる。51.25 と 5.4.51 を組み合わせたクロスプラットフォームのグラフィックスランタイム。彼らのアプローチは面白くて、DL オープンがウィークシンボルとしてコンパイルされてることを利用してる。仕組みはこう。まず、ターゲットマシン用の小さな C プログラムをバイナリに含める。そのプログラムをロードして、同じプロセス内から実行。ホストの動的リンカを取り込んで、システムの DL オープンを盗む。で、ロングジャンプで元のプログラムに戻る。動的にロードされた関数はアセンブリトランポリンでラップして、呼び出し中はシステムのライブ CTLS に切り替える。これ、コスモポリタンライブ C も同じテクニックを使ってる。ジャスティン・タニーさんが作った、どの OS でも動く単一バイナリを作れるライブラリ。彼らもスタブ実行ファイルを使ってプラットフォーム固有の DL オープンを取得して、ロングジャンプで戻る。ハッカーニュースのコメントでは、静的リンクの是非について議論が分かれてた。静的リンク推進派は、ダイナミックライブラリのアップデートで壊れるアプリが無数にある、って。ビジュアルスタジオが動かなくなったり、グリブ C の更新でシステムがブリックしたり。反対派は、完全に静的リンクされたディビアンを想像してみて、セキュリティアップデートがあったらどうする、と。静的バイナリは、ベンダーのパッチが遅れるリスクがある。あと、1996年のバイナリがグリブ C と X11 にダイナミックリンクされたまま今でも動く。っていう反論もあった。後方互換性は問題ない、と。でも、本当の問題は前方互換性。最新のデスクトップでコンパイルしたものが、セキュリティアップデートだけ当ててる古いサーバーで動かない、っていう指摘も。Steam は Steam ランタイムっていうコンテナ技術を使って、この問題を解決してる。Debian ベースのバンドル環境でゲームを実行する。Steam ランタイム後は Debian 13ベースで、2025年以降にリリース予定。個人的には、Linux のバイナリ配布問題って、ずっと解決されてない課題だよね。アップイメージとかフラットパックとかスナップとか、いろいろなアプローチがあるけど、どれも完璧じゃない。マスルと DL オープンの共存っていうローレベルな解決策は、技術的には面白いけど、まだエッジケースでセグフォルトが報告されてるから、プロダクションで使うには早いかも。ちょっと話題を変えて、Google の AI オーバービューの話。 Google AI オーバービューズサイト YouTube More Than Any Medical Site for Health Queries。 ハッカーニュースで323ポイント、174コメント。 SE ランキングっていう会社が5807件のドイツ語の健康関連検索クエリを分析した調査を発表した。結果は結構衝撃的で、 AI オーバービューは健康関連検索の 82% 以上で表示される。で、YouTube が全 AI オーバービュー引用の 4.43% を占めて、最多引用ドメイン。YouTube はオーガニック検索結果では10位なのに、AI 引用では1位。YouTube の引用数は、ネットドクターの約 3.5 倍、MSD マニュアルズの約2倍。信頼性の評価も興味深くて、信頼できる医療ソースからの引用は 34.45% だけ。学術論文や研究は 0.48%。政府機関は 0.74%。 つまり、医療レビューやエビデンスベースの保証がないソースからの引用が 65.55%。 別の調査、オーソリタスの研究では、英語クエリで YouTube が健康 AI オーバービューの 16.5% に出現。 NIH が 12.1%、 WebMD が 10.9%、 ヘルスラインが 9.6%。 なぜ YouTube が多いかっていうと、Google が YouTube を所有してることと、YouTube のリッチなトランスクリプトコンテンツが理由として挙げられてる。 強力な内部フィードバックループが、Google のビジネス利益を優先しながら正確性を犠牲にしている可能性がある、と。ガーディアンの調査では、具体的な誤情報の例も見つかってる。膵臓がん患者に、高脂肪食品を避けてって助言したんだけど、医師の推奨は真逆。女性のがん検査に関する情報も、完全に間違えた、と。メンタルヘルス団体のマインドは、不正確で有害、または人々が助けを求めることを避けるよう導く可能性がある、って報告してる。Google は一部のクエリで AI オーバービューを削除した。肝機能検査の正常範囲は、とか。でも、似たような検索バリエーションでは引き続き AI 生成の要約が表示されてる。ハッカーニュースのコメントでは、ちょっと興味深い反論もあった。名誉クリニックの YouTube 動画を引用するのは適切なソーシング。批判すべきは、どの YouTube コンテンツが引用されてるかであって、YouTube というプラットフォーム自体じゃない、と。あと、この研究は SEO 企業のコンテンツマーケティングマネージャーによるもの、っていう指摘もあった。調査自体のバイアスも考慮すべき、と。ただ、55% のチャットボットユーザーが AI からの健康アドバイスを信頼してて、16% が AI が別のことを言ったから、医師のアドバイスを無視したことがある、っていう統計は怖い。前に AI がファネルを壊すって話をしたけど、今度は AI が信頼性のある情報ソースを迂回する、っていう問題。Google が Your Money or Your Life トピックで品質を重視してたはずなのに、AI オーバービューではそれが弱まってる感じがする。さて、ここからはちょっと軽めの話題。地図の話。マップリブレタイル、MLT っていう新しいベクタータイルフォーマットがリリースされた。ハッカーニュースで377ポイント、74コメント。マップリブレって知ってる？マップボックス GLJS がプロプライエタリになった時に、オープンソース版としてフォークされたプロジェクト。今回発表された MLT は、マップボックスベクタータイル、MVT の後継として設計された次世代フォーマット。主な特徴は、圧縮率の向上。列指向レイアウトとカスタム軽量エンコーディングで、大規模タイルで最大6倍の圧縮。デコード速度も最大3倍高速。フィルタリング処理は 3.7 から 4.4 倍速い。あと、サンディーデータ座標、つまり標高に対応。オーバーチュアマップスのジオパーケットとの互換性も考慮されてる。アーカイブ論文も出てて、ベンチマーク結果が載ってる。スイストポデータセットで圧縮率 3.1 倍、最大 6.7 倍。実装状況としては、マップリブレ GLJS とマップリブレネイティブでサポート済み。スタイル JSON でエンコーディング MLT って指定すればいい。プラネタイラーの次期バージョンで MLT 生成をサポート予定。開発支援はマイクロソフトと AWS。批判的な意見としては、デモページで測定したら約 10% の圧縮改善しか確認できなかったっていうのがあった。本番データとは違うかもしれないけど。あと、タイルメーカーっていうツールは、中期的に MLT 対応を計画していない、と。ポストジス統合も、AsMLT 関数の追加が大きな障壁になってる。マップリブレネイティブ自体にもアーキテクチャ上の問題があって、Apple が2018年に OpenGL を非推奨にしたから、iOS での将来が心配されてる。まあ、地図技術に興味がある人には面白いニュースだよね。ベクタータイルって、スマホの地図アプリとかで使われてる技術で、拡大縮小しても綺麗に表示されるのはこのおかげ。次は、Apple Silicon の話。フェドラ・アサヒ・リミックスが Apple M3 で動くようになったって発表があった。ハッカーニュースで345ポイント、118コメント。元の投稿はブルースカイで、マイケル・リーブスさん。アットマーク・インテグラル・パイロットが投稿。Apple M3 で、フェドラ・アサヒ・リミックスの Linux KDE プラズマデスクトップが動いてる、と。ただ、ハッカーニュースのコメントを見ると、いくつか注意点がある。まず、GPU アクセラレーションはまだ使えない。M1 や M2 では GPU 対応があるんだけど、M3 では対応してない。だから今は LLVM パイプ、つまり CPU ベースのソフトウェアレンダリングを使ってる。なぜかっていうと、M3 には GPU に巨大な変更があったから、追加の作業が必要で、Apple は公式ドキュメントを一切出してないから、 全部リバースエンジニアリング。実際、動いてるって言えるのか疑問視する声もあった。GPU サポートなしで、日常使いのラップトップとして使うのは難しい。動作してる機能としては、NVMe、CPU 周波数スケーリング、USB PD、キーボードとバックライト、タッチパッド、バッテリー情報、3.5mmジャック、SD カードスロット。開発中は、GPU とビデオエンコード、デコード、サンダーボルト、ディスプレイポート、Wi-Fi と Bluetooth、タッチ ID とウェブカメラ、サスペンドスリープ。アサヒリナックスのプロジェクトリードのヘクター・マーティンさんは、今は他の優先事項がある。M1 と M2 のサポートを磨き上げてから、M3 に集中するって言ってた。今回の実装を主導したマイケル・リーブスさん、実はオーストラリアの高校生らしい。GitHub を見ると、Apple プラットフォームで複数のセキュリティ脆弱性を発見してて、CVE も取得してる。ラストを JVM で動かすコンパイラを書いたり、Wikipedia のバックエンドにコードを貢献したり。高校生でこれはすごいよね。前に OpenBSD が Apple ハイパーバイザー上で動くようになったって話をしたけど、Apple シリコン上で代替 OS を動かす努力は着実に進んでる。でも、M4 や M5 はさらに変更が大きくて、既存のリバースエンジニアリングツールが壊れたらしいから、道のりは長そう。最後は、LLM の話。中遠さんマックスシンキングがハッカーニュースで380ポイント、337コメント。アリババクラウドが開発した中遠さんシリーズの最新推論モデル。1兆パラメータ以上のミクスチャーオブエキスパーツアーキテクチャ。36兆トークンで事前学習。119の言語をサポート。特徴的なのは、シンキングモードとノンシンキングモードのハイブリッド設計。シンキングモードではステップバイステップで推論してから答えを出す。ノンシンキングモードでは即座に応答。ベンチマーク結果はかなり印象的で、AIME2025 で 100%。ツール使用とテストタイム計算を組み合わせた場合だけど、ハーバード MIT 数学トーナメントでも 100%。SWE ベンチベリファイドで 69.6%。LM アリーナのテキストリーダーボードで3位。GPT-5 チャットを上回ってる。価格は入力が100万トークンあたり 1.2 ドル。出力が6ドル。コンテキストウィンドウは 256K トークン。バッチ処理は 50% 割引。ただ、ハッカーニュースのコメントでは批判も多かった。まず、コンテンツフィルタリングの問題。タンクマン。つまり天安門広場の写真についてモデルに聞いたら、不適切なコンテンツっていうエラーが返ってきた、と。興味深いのは、以前の中遠モデルは、中国からサーブされてない時は自由にこのトピックについて議論してた、っていうコメント。つまり、フィルタリングはモデルの重みじゃなくてサーバーサイドでやってる可能性がある。次に、推論トークンのコスト予測が難しい。シンキングモードだと、どれだけトークンを使うか予測できないから、サービスのユニットエコノミクスを計算できない。あと、中遠さんマックスの重みは非公開で API アクセスのみ。考えすぎ問題もあって、特定の質問に対して、モデルが10分以上考え続けて最終回答を出さないことがある。キャンセルが必要になる。スラッシュノーシンクっていうワークアラウンドで思考モードを無効化できるけど、そうすると複雑な推論問題で性能が落ちる。前に中遠さんがラズベリーパイで動くって話をしたり、中遠のセーフティ機能がバイパスされる問題を話したりしたけど、中遠シリーズは着実に性能を上げてきてるよね。価格も安いから、GPT やクロードの代替として使う人も増えそう。ただ、コンテンツフィルタリングの問題は、用途によっては障壁になるかも。というわけで、今日はブラウザのサンドボックス、Linux のバイナリ互換性、Google の AI オーバービュー、地図のベクタータイル、Apple シリコンでの Linux、そして中遠の推論モデル、境界線の話が多かったかな。安全な実行環境と外の世界の境界、グリブシーとマスルの境界、信頼できる情報源とそうでないものの境界、技術の世界ではどこに線を引くかが常に問題になる。今日もありがとう。また明日。